イエス様のみが父なる神の喜びそのものです。けれどもこのイエス様に頼るようになるものはもちろん主の愛を体験的に知るようになります。まあ、イエス様の誘惑とは確かに大変なものでした。この間言いましたように、旧約聖書の中で、来たるべき救い主についていろいろなことが書かれています。まあ、三つに分けようと思えば、次のことを言います。すなわち、来たるべき救い主とは、まことの預言者です。まあ、神の言葉を伝えるものだけではなく、神の言葉そのものです。神の現れそのものです。第二番目、まことの救い主では、祭司そのものです。結局、聖なる神と、罪にまみれた存在である人間のつながるお方です。まあ、本当の意味での、まあ、仲人なんです。そして三番目は、旧約聖書の中で約束されている救い主とは、王そのものです。王の王、主の主そのものです。最初の誘惑を通して、イエス様だけが全く罪のないお方であることを知ることができます。だからこそ、イエス様は、誠の祭司として、身代わりになることができ、罪を知らないお方として、我々の受けるべき天罰を受けになることができたのです。イエス様は、仲介者であり、自分の試みを通して、自分が全人類を完全に救う能力を持っていることを明らかにしてくださったのです。まあ、初めての試みとは、四章の三節に書かれていますね。もしあなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。まあ、イエス様はそうしようと思えば簡単にできたんです。まあ、石が全部なくなって、パンだらけになったでしょう。イエス様にとってね、不可能なことはないでしょう。けども、もしイエス様はそうしたならば、結局悪魔の行為に耳を貸したことになります。イエス様は、自分の考えていることでさえも大切にしようとしなかったんです。イエス様は一回も自分勝手に行動しなかったのです。いつも、お父さん、どうすればいいの？今、ラザロは危篤状態です。行きたい。癒したいけど、ダメ。うん、ダメ。はい、わかりました。結果として、ラザロの病気は死で終わるものではない。神の栄光のためのものだと言われたのです。結局、その時、イエス様は、ラザロは死ぬ。とはっきり分かったんです。まあ、葬儀終わってから、お父さん、今行ってもいいの？うん、結構です。葬儀終わっちゃったけど、大丈夫よ。行きなさい。はい。行っちゃった。人間的にはちょっと考えられない。もし行ったならば、もちろん、癒さざるを得なかったんでしょう。信仰があってもなくても、イエス様に頼まれて、ね、父親を癒してくれ、ね、子供を癒してくれと言われたとき、必ず癒されたんです。ですから、もし行ったならば、まあ、救い主であるから、やっぱり、癒さざるを得なくなったんです。けど、イエス様は、自分の考えていることを、思っていることを、意識して大切にしようとしなかったのです。そして、ここでイエス様は、人はパンだけ生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きると、旧約聖書の、まあ、箇所を引用してくださったのです。結局、イエス様は人間として、天の父なる神に全く服従の立場を取られたのです。イエス様はこの地中においてただ父の栄光を表すことのみを願われ、 ただの一度も自分のために生きようとは思わなかったのです。主の御心を行うことのみがイエス様の唯一の願いであり、祈りであり、喜びでした。私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。結局パンがあってもなくても関係ない。御心がなれば私はもう満足しきっています。イエス様の絶えず取られた態度とはこういうものです。言うまでもなくイエス様は石からパンを作ることは簡単にできたし、けどもイエス様は何があっても自分の思うままに行動なさろうと意識してしなかったのです。まあ、イエス様の証とは次のようなことです。私は父が成しておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができない。私は自分から何事も行うことができない。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。まあこういうふうに言える人間はいないなのではないでしょうか。私自身の望むことを求めない。御心だけを求める。イエス様は自分の自由意志でもって喜んで心から自分の生涯を父の御心と父の導きのうちに閉じました。そしてイエス様は自分が手の父に服従するのを妨げるすべてのものを退けられたのです。まあ、主の勝利の秘訣とは一体何だったのでしょうか。常に御言葉への全く服従だったなのではないでしょうか。まあ、イエス様の最初の誘惑を通して私たちはイエス様だけが罪のないお方であり、御心を行うことのみを願っておられたことを知ることができます。イエス様は主の御心をすなわちこの人類をその罪の中から救うことを願われ、何一つ自分のために生きようとはなさいませんでした。だから、イエス様は本当の意味での祭司であり、唯一の仲介者であり、イエス様のみが人間の罪の問題を解決してくださったのです。イエス様の第二の誘惑について四章の五六節に書かれていますね。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。まあ、ここで悪魔はイエス様を試みるために、まあ、自分の思っていることを意識して言わないで、聖書の御言葉を使ったんです。本当に、まあ、つるい。多くの人々は聖書を使いながら御言葉を適当に解釈するのです。悪魔は、まあ、詩編の九章一編917ページになります。詩編九章一編ちょっと注意節からお読みいたします。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に 打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにちろう。と、書かれています。まあ、悪魔はこの言葉を一度引用したんですけど、しかし、ある部分を除いたんです。それは全ての道で。という句です。つまり、そのことは次のことを意味しています。神はご自分に従おう。主の御心の叶う道を歩む者を守られますが、自分勝手に自分の道を歩み、そのことを主をただ試みようとする者は守られいないということです。悪魔はイエス様を間違った道に導こうとしました。すなわち悪魔はイエス様が自分から神の力と真実を表すように仕向けました。しかしそれはただ単に主を試そうとする動機から行われたものでした。このようなことを旧約時代アラノにおいてイスラエルのためは行いました。出エジプト記の中7章の7節に次のような言葉が出ています。195ページです。115ページです。中7章の7節の後半、中7の7節の後半、また彼らが主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って、主を試みたからである。まあ、イスラエルのためは主を試みたのですと。もう一箇所、申命記の6章、289ページです。申命記6章の16節です。あなた方がマサで試みたように、あなた方の神、主を試みてはならないと書かれています。まあ、イエス様は自分が父なる神に復讐するときにのみ、その力と不思議な技をお示しになることをご存知でした。まあ、悪魔は聖書の御言葉をいい加減に引用し、その善悪の関係から正しく把握しようとしません。そういう上、悪魔は今読みました詩編の九十一編の中三節の御言葉の中に出てくる、あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにちろうを引用しようとはしなかったんです。なぜならば悪魔自身が吠えたくる獅子であり、コブラや蛇のようなものだったからです。しかしここで悪魔は獅子や蛇のようにして自分を表さず、まあ、あたかも聖書をよく知る学者のように自分を装いました。悪魔は聖書の中で吠えたくる獅子だけではなく、光の天使として、まあ、立派な聖書学者として現れるとはっきり言っているのです。まあ、イエス様がご自分の全く主の御心のうちに通し、父なる神に復讐することによってのみ、悪魔に対する勝利は成就したのであります。まあ、聖書の御言葉が間違った引用されたり、聖書全体を正しく把握しないことは悪魔のよく使う手口であり、それは今日見られる、まあ、統一教会やエホバの証人などが示している通りです。聖書を使いながら全く非聖書的なことを言うなのは本当に、まあ、 悪魔的です。第一の試みを通してイエス様はご自分が唯一の罪を知らないお方であり、完全な人として聖なる神と罪だらけの信頼の間の仲介者となってこの世を救うことのできる事実を証明なさったのです。第二の試みを通してイエス様は自分が神自身であることをお示しになりました。